集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は日経平均ちょっと大きく崩れたかなと思ったんですが、5番からみるみるちょっとこう戻っていきまして、結構下ひげが長い印象となりました。大崩れするかと思いきや、なかなかしぶといという印象もあるんです。
なかなかしぶといというのは最後落ちるのかという感じになってきますけれども、まあ、だけど今日の午後はさすがに日銀が入るというのが割と一般的に言われていたコンセンサスなので、はい、売ってた人も、5番になったら買い戻すで、まあ、ボルの人はもう一回買い直すということで、まあ2万3000円台では戻っているということなんで、
2万3000飛び38円で引けていますが、ザラバでは2万2726円まで下がったと。
そうですね、
はい、
まあ揃う時に思ったのはどちらかというと、このぐらいに為替もボラティリティが欲しいなと思ったぐらいで
為替は109円と108円の間ぐらいで、
まあドル円はですけどね、
はい、
まあだけどドル円と日経平均が連動しているとすると、ボラティリティはまあ今のところ全然違うということですね。日経平均は、まあヘッジファンドも随分やっぱり入っているので、変動幅が大きいで、日銀も午後入ってくるという、まあ、ちょっとシナリオを描きやすいので、コンセンサスを作りやすければ、下がったところはデイトレで買って、ボルの人もベアの人も、まあ、ある程度こう乱高下するのでトレードしやすいということでは言えると思いますけどね。
インデックスは結構大きく動くときは動くということで、なんか個人投資家も今個別株よりもインデックス投資に流れていってるという話がありますよ。
まあまあ、ヘッジファンドもそうですけど、オプションも使えるし、
はい、
SQ も使えるので、まあ日経のインデックスは面白いことは面白いんじゃないですかね、はい、動くし、はい、
そうですね、まあインデックスというのが日銀が買ったりもしますので、ちょっと読みやすいのかもしれないですね。個別な銘柄選別して、まあ、動かないものは動かなかったりしますからね、
まあ、まあ結構長期戦になるじゃないですか、ある程度、だけど、まあ、こういう言い方するとなんですけど、日経平均の先物はヘッジファンドのおもちゃとも言われているので、機械を入れて結構ボラティリティが高まって、特に SQ のところは思惑は交錯するので、乱高下するのでトレードしやすいということは言えると思います。
はい、ではここから先、この日経平均、そしてドル円相場、そしてポンドなんかについても、この先どうなっていくのか、西原さんにじっくりと伺っていきたいと思います。この後西原コーチのブルベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円という通貨ペアに絞って強い材料弱い材料を列挙してみました。ご覧いただきましょう。まずブルです。ダウは高値圏で、高止まりということで、まだ大きく崩れてこないということですね。これは前回にも取り上げました FRB による利下げプラス隠れ QE、 10月15日以降月額600億ドル短期債を買っていると、これがあるんじゃないかと指摘されています。
そうですね、まあパウエルさんが認めないので、
はい、
隠れ QE、 隠れ量的緩和になるんですけれども、金額が大きいので、
はい、
ある程度これをが、支えている、過剰流動性で、株が支えられているので、ドル円のブル材料ということになるということですね。
はい、ということで、まあ、ECB もね、結局また債券の買い入れ開始しているということで、まあ、欧米がやっぱりジャブジャブ、そして日銀もやってますからね。
まあ、株にとっては、フレンドリーな、まあ、材料ということですね。過剰流動性ということで、
そしてイギリスの合意なき離脱のリスクというのは足元で、まあ、随分後退してしまっているということも一つの安心感です。12月12日総選挙、ここが焦点になってきますが、 まあ、このままいくとジョンソン首相勝てるのかな。
まあ、ずっとね何度か取り上げてるんですけれども、まあ、ジョンソン、ボリス・ジョンソンさんはまずこのままだと勝てるということですね、うん。まあ、ポール、世論調査というのはこう、一時的に、コービーさんが強かったり労働党のが強かったりいろいろあるんですけれども、まあ、基本的には、まあ、保守党優勢で、勝利に向けて、まあ、結果は分からないんですけれどもね、はい、まあ、高い確率で、ボリスが勝つということで、ということは、ポンドの、買い要因で、マーケットに対しては、リスクオンの材料なのでドル円の売る材料ということですね、は
い。この後このポンドについても、視点のコーナーで取り上げてまいります。そしてベアです。香港の問題ですが、香港のデモ拡大ということはこのベアでこれまで取り上げてきました。今回はアメリカでの法案の成立という意味での、ベア要因です。香港人権法案というのが10月に下院を通過していましたが、今週上院でもこれが可決したということで、あとはトランプ大統領の署名を待つばかりで、これが署名されると成立しちゃうということで、そうすると中国はこれは報復するっていうふうにこう激しく反発してるんですが、
そうですね、まあ、補足すると、下院では先月通っていて、
はい、
で19日に、上院で通って、で20日に下院で通ったんですね、
はい、
で、両院で通っているので、じゃあ、トランプ大統領のところのサイン待ちになってるんですけれども、これを、基本的にはサインすると思うんですね、
はい。
もしサインしなくてそれをビート、拒否権発動すると、
はい、
大統領権限で何かできるわけじゃなくて、それを、ビートすると蹴るともう一回上院に戻るわけですね、
はい。
だけど上院に行くと結局、前回一致で、可決されているので結局可決されちゃうんですよ、
はいはい。
だからまあ基本的には、
まあ、意味がないわけですね、トランプ大統領の拒否権を、
しても仕方がないので、
はい、うん、発動しても、
まあ、中国に対して俺は議会が賛成したけどビートしたよということは言えるんですけれども、はい、結局上院に行ったら通ってしまうので、はい、まあ、サインするんだろうなとは思っています。そうすると、中国は報復すると言っているので、当然米要因ということですね、
はい、
う
ん。まあ、報復ということになると次の段です。米中通商協議合意が近いというふうに株式市場も安心感から上がってきたわけですけれども、これ年内の合意難しいんじゃないかという一部報道もありますね。
これだけどもこの報道を見ててもこう思惑が交錯するので、
はい、
昨日の、あれですと、まずロイターは、来年にずれ込むという報道をした後に、はい、今度フォックスニュースは大丈夫なんじゃないかという話も出てくるので、
はい、
この一つ一つのヘッドラインで反応しているのはディーラーじゃなくて、まあ、機械が反応しているので、
アルゴですか。
アルゴですね。これを聞いて、あ、ソワと売ったりソワと思って買ったりしているディーラーというのはまずいないと思うので、このニュースが出た瞬間に、瞬時にこう株が上がる、ドル円が上がる、下がるというやってるのは、まあ、アルゴがやってるだけということですね、
はい。まあ、12月15日には、ね、残りの関税かけるというような、まあ、そういう決まりがあるんですが、今これを、ね、発動しないとかでこれまでかけたものを撤廃するということを中国側が要求していると。それに加えてこの香港人権法案というものがアメリカ側から突きつけられたということで、まあ、これうまくいくとは思えないんですが、その割には株式市場あまり混乱していないのは、それでも合意はするんじゃないのという楽観もあるってことですか。
というか分からない、
分からない
ということですね、
はい、
出てみないと分からないので、まあ、こちらのコーナーでもやりましたけど、楽観から悲観になって今度悲観になると楽観になるということが繰り返されているので、
はい、
悲観のセンチメントのになる報道が出て、例えばリスクオフになると今度いきなりリスクオンになって、まあ、ひっくり返ることばかりなので、はい、ちょっと動けないということですね。一つのヘッドラインに対して反応しづらいということですかね。
じゃあ今のところはまだその手締まおうというようなファンド筋もいないってことですかね。年末ラリーへの期待をまだつないでいるというか、利食いも起こってない感じですよね。
まあ、株のヘッジファンドがやっているのは、プット、まあ、結局、 リコってるというよりも、プットで少し確定しておこうというか、ヘッジしておこうというのは昨日あたりぐらいからあります。
そのプットとかね、オプションの影響というのはここに出てきます。ビックス先物なんですが、
そうですね、
今過去最大規模のショートが積み上がっている。
だからこれはもうどう考えても危ないという、このビックスのショートから考えると危ないということになるんですが、ビックスが12ドル台ぐらいになると、12の、数字になるとちょっともうボトムアウトして上がった時は結構急騰して上がるので、そうする場合は、株の、急落を伴うので、ちょっとこのショートはなんでこんなに最大規模になっているのかはちょっとピンとこないんですが、QE の話が大きいんじゃないのかなと思う、隠れ QE の話が大きいんじゃないかなとは思います、
はい。そして、トランプ大統領、そしてムニューシン財務長官、パウエル FRB 議長、三者会談がありました。これについてはピックアップです。次のページご覧いただきましょう。
はい、トランプさんとムニューシンさんと、パウエルさんが会談しています。なおこの会談は非常に、トランプさんが良かったと言ってるんですが、まあ端的に言うと、俺はパウエルに文句を言ったと、金利は、他の国の金利よりもっと金利を下げろと、で、強すぎる米ドルが製造業と成長に打撃を与えているということを言ってるんですけれども、いつもこうトランプ大統領が就任して以降ずっとこういうことを言ってるんですけれども、ドルは下がらなかったと。それは、FRB が利上げモードに入っていたので、金利が上がろうとしている通貨、上がりきったら下がっちゃうんですけど、上がろうとしている通貨は、なかなかその通貨下がらないんですけれども、今のところこう予防的利下げを3回も行っているので、今回の局面では、トランプさんの思惑通り下がるかもしれない、もう一つは、隠れ QE、先週ですか、取り上げた、量的緩和しているので、量的緩和すると株に対して強いかもしれないけど、その通貨は下がる。でもう一つはちょっとここに書いてないんですけれども、マイナス金利についても、まあミーティングしたということなので、マイナス金利でミーティングしたということは、ドルに対してはネガティブなので、この会談によっのを総括するとドルに対しては非常に、ネガティブで、ドル全体的にはドル円というよりも ドル全体的には押し下げる要因になっていると思います。
大統領、そしてまあ財務長官ということで、まあ、政権側と FRB 中央銀行が3者であってドル安で認識を一致させたのかもしれないと、
まあ、そういうふうに思わせる対談になっているということですね。
ということですね、じゃあ本当にここからドル安になるのかどうか、ドルインデックスです、
はい。これは月足ですけれども、例えば2016年に、一度上がったところでこの赤い、数字、マーカーしている数字が13という数字が見えるんですが、13をつけてからデマークで急落していると。で、タイミング的には先月同じようにこう13という数字が出てきて、陰線を出してきているので、このミーティングに関わらずちょっと、ドルインデックスは高値をつけて反落する可能性が高いというふうに、チャートでは見えます。
これはマンスリーですね、長いチャートでのドル高局面は終わったのではないかというふうに見えるということですね、そして株価ですね、
ドル円を、考える上にこう日経平均が参考になるので、相対、相関性が高いので日経平均を持ってきたんですが、ダウは高いままなんですけれども、これ先週も持ってきました日経平均ですが、ちょっとデマークのチャートで同じような形になってるんですけれども、この緑のサークルのところと赤のハマーカーしたところが、一通り終わっているので、これが終わって13という数字が出て、下がる可能性がテクニカルには高いというふうに先週ご紹介したんですけれども、高値をつけて一応、本日、下げて確かに下しげが長いんですけれども、下がったところでこの数字の1という数字が見えていると思うんですが、基本的にテクニカルの日足では、トップアウトして下げ基調に入っている可能性が高いということですね。今日一応確認されているということになります。
暴落ではないっていうふうに先週もおっしゃってましたけれども、まあ、あるとしたらどんぐらいまでなんですかね。
ここからまだ、まあそうですね、2万
悩みますね。
悩みますね。はい、暴落するの、もう2万4、5千円ぐらいまで行って、反落したら結構ひどい、暴落の仕方になると思うんですが、まあ、一旦の調整なので、2万1000円割れとか2万円ギリギリぐらいまでですかね。
2万円ギリギリまで行ったら、でも、3000円ぐらい下がるわけですから、結構大きいですよね。
だからそれは、この同じような形が出て、去年の、DAO が出た時には、この赤のボックスがもう少し大きかったので、で、ラージボックスっていうのは、それは、ラージボックス全部2、3日で、埋めてしまうというチャートなんですが、本当に埋めてしまったので、これはそんな大きな、暴落を予見するようなチャートではないんですが、調整する可能性が高いということですね。
そうすると2万円というのはちょっとまあね、暴落にも見えますが、2万1000円ぐらいとかは、
だからレートじゃなくてその数日で落としてしまうというのと、スピードの問題です。
はい、はい。
で、ドル円ですが、これはちょっと一応チャートは出てるんですが、僕もあんまり自信がないですが、一応13をつけてしばらく経って、これ先週やりましたけど、9円の5丸のバリアがあって、これが抜けない可能性が高いと。
はい、
で、9円の4級までしかつかなくて下げてきているんで、この白のサポートラインを割り込んで、数字のグリーンが見えるんですが、1という数字が見えるので、こちらも同じに本日から調整局面。ということなんですが、
はい、
ドル円があまりにもボラティリティが低いので、どこまでいくと言われると、ちょっとあんまりどうかなという、日経平均よりもこっちがちょっとっていうなってしまうんですが、一応、9円の4級でトップアウトして、ダウンサイドに入っていると。モルガンスタンレーなんかは106円ぐらいというふうに言ってますけれども、
はい、
ちょっとあまりにもこう動かないんで、今週の金曜日、今日と明日の動きを見たいというふうに思っています。
はい、ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。ではここからは西原コーチの視点です。さあ、もうこの時期になると来年の展望というのも出てくるんですが、
そうなんですよね、はい、で、通常でして12月の2週ぐらいに、いろんな銀行が揃ってきて、だいたい僕は割と自分の相場感と なぜか近いので、モルガンスタンレーのやつの、取り上げるんですが、なぜか、11月にもモルガンスタンレーが出してきたので、展望を来年の、
早いですね、
自信があるんでしょうか、はい、テーマがあるのか、一応一般的に言っているのをご紹介しますけれども、はい、米国の株式と社債が、他の国地域の資産に対してアンダーパフォーム、まあ、いわゆる調整に入るだろうということですね。で、簡単に言うと米ドルが、下落するんではないかと、まあ、先ほど自分がご紹介したのと同じような発想ですけれども、で、トップ10が出ていて、ちょっと僕は実際には見ていないんですが、友人の、に教えてもらう資料によると、ナンバーワンとナンバーツーは新興国通貨なので、主要国通貨ではないと。で、主要国通貨ではポンドドルのロングが3位に入っていて、ターゲットが 1.4、
はい、
で、トップ10のうちの7位、これが9位ドルの、これもロングドル売りで、ターゲットが 1.69、
はい、
でユーロドル、これも、ユーロロングドルショート、全部ドルショートです。で、これが、1.18 というようなレコメンデーションが出ていて、基本的にはドル売りで、一番のボラティリティが高そうに見えるのが、ポンドドルの 1.40、
はい、
ということですね。
これはモルガンスタンレーの来年の展望ということで、ではこのポンドドルにフォーカスしましょう。
はい、まあ、ずっとこれ、この番組ではこれポンドドルブルなんですが、
はい、
これは、ウィークリーで見ると、3回ボトム、トリプルボトムをつけてきて、2019年の頭に、頭じゃない、2019年の10月に、ボトムアウトして、まあ、上がってきていると、
はい、
で、この長いチャートのフィボナッチを入れると 38.2% が 1.38 ぐらいになっているので、まあ、1.38 から 1.40 というのは、まあ、十分なターゲットではないかと思っています。
はい、そして日足で見ると、
短期的に見ると、10月の21日に 1.3013、まあ、総選挙であれば 1.30 ぐらいというので、一旦頭をつけてもう一度1.2985 をつけて調整しているんですけれども、このところは 1.30 にあった大きなオプションが昨日半分消えたので、 上がりやすくなっているので、
オプションがあったんですか、
抜ける可能性が高くなっているということですね。
じゃあ今上値が軽くなってるんですね。
軽くなっているということになります。
はい、はい、ポンドドルが上に抜ければポンド円もちょっとしばらくはついていくかもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、ということでここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただくコーナーです。さあ今日の質問ご紹介しましょう。今年後半ユーロキャリーが進んだと言われていますが、株価が調整するとユーロドルはどうなるのでしょうか。まずはユーロキャリーって何ですかっていうところから教えてください。
はい、円キャリー、ユーロキャリー、ドルキャリーとよく言われるんですが、はい、円キャリーをするというのは、例えばユーロキャリーだと、
はい、
ユーロが、低金利なので、そのユーロを調達する、ユーロで調達する、
はい、
ユーロで借りてきて、
はい、
そのユーロを売って例えばドルにして、そのドルで米国の株や、債券を買う、それが、ユーロキャリーという形になります。
調達通貨、金利が低いために選ばれるわけですね。でそれを持って、うん、それを売って別のものを買うということですね。
そうですね。
そうするとキャリーされる通貨というのは下がっていく、
下がっていくということですね。
売られるから、はい。
で、確認するとこのユーロドルが、ドル金利が、下がって、トランプさんがいくら言ってもなかなかユーロドルが上がらなかったのがユーロキャリーであったといえば、まあ、説明がつくというか、この週足で見ると、
はい、
じりじりじりじりこうユーロドルっていうのは、円キャリーの時もそうですけれども、ボラティリティがなくなるんですが、じわじわと、
はい、
その通貨が、下がってくる、まあ、借りてきてその通貨を売って他のものにプロダクトに投資するということなので、
はい、
下がってくる、ボラティリティはなく下がってくる。でユーロドルは、見ていただくとじわじわと下がってくるということになるので、
はい。
で逆に、昨日あたりからちょっと株価がおかしいんですけれども、まあ、例えばですけれども、株価が調整して落ちるとします、
はい、
でこれまでは落ちると円高になるんですけれども、円キャリーもあると思うんで、今株価が落ちると当然円高になると思うんですけれども、最近こう円キャリー一本やりじゃないので暴落はどれにしないじゃないですか。なぜかというと円高になるんだけど、このユーロキャリーがもし本当であれば、実際にはユーロキャリーに落ちてるので、株価が落ちるとユーロキャリーの買い戻しだとユーロドルは暴騰する形になるので、株が落ちるとユーロドルは、ポンと跳ね上がるはずです。例えば1月3日の時に、はい、ドル円は落ちましたけれどもユーロは上がりました。確かに、だから、はい、後半というかユーロキャリーというのもかなりあるんじゃないかというふうに思っています。
はい、
うん、
まあ、外貨に投資されている部分というのが逆に巻き返されるということで、売られていたものが今度買い戻されるということでユーロが上がる可能性が高いのではないかと。
高いということですね、株が落ちるということ
ですね、はい、だからリスクオフはユーロ高ということにつながるのではないかというのが現状のユーロキャリーが進んでいるということになるわけですね。はい、ありがとうございます。西原浩一さんにお答えいただきました。掲示板のコーナーでした。時計の針は10時54分回っています。
初マネートレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、今週来週の注目イベントスケジュールを押さえておきましょう。もう今月終わっちゃいますか。
うん、
早いですね。
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 毎週言ってるような気がします、この番組で。
いや、はい、もう12月に入るんですが、今週はまずね、あの週末に名古屋で G20、まあ、外相会合ということがあんまりね、こういうの注目度今下がってますから
、ね、うん、下がってますね。
あんまり話題にならないですね。そしてちょっとこっちの方が政治的には注目なんじゃないでしょうか。日韓のジソミア執行の期限が金曜日なんですね。
まあ、これも行くと執行してジソミアは、破棄という形になるんですが、これによってまあ結構注目している人が多くて、
はい、
逆に月曜日の、アジアマーケットは荒れる可能性があるんじゃないかというような、見ている人もいるので、ちょっとこのGソミアの、結果は注目していますとか、はい、このままだと、破棄する形になるので、もし、懸念が正しければ、月曜日のアジアマーケットは荒れる可能性があるという。
日米韓の、ね、うん、その同盟国の関係のこうバランスっていうのがどうなっちゃうのかなっていう不安はありますよね。
うん、日本があの訂正しなければということと、うん、韓国の方は言っているので、多分そのまま執行してしまう可能性が高い
と、ね、高いということで、週明け月曜日の、まあ、アジア市場にはちょっと注意が必要かもしれない。
そうですね、
ということですね。
うん、
そして来週木曜日になるとアメリカはもうサンクスギビングデーとなります。この日を挟むといろいろマーケットの様相変わると言われていますが、クリスマス商戦始まるんですね。ま
あ、そうですね、はい、あと今あの弾劾をやっているので、インピーチメントをやっているので、これがちょっとどうなるかというのはあるんですけれども、基本的には下院ではあの弾劾してしまうという形になっているので、その時にちょっと一回マーケットにショックにな感じになるんじゃないかなというふうに思っています。
結構なんかシャレにならない承認が出てきたとかいうような話も今日あったみたいですけど、だけどまあ
三大ネットワークではそうですけど、FOX ニュースでは別にっていう感じのトーンだったので、あのもうこれはあの何とも言えないですあの CNN はもうトランプさんを叩くというのが、まあ、あまり言うとちょっとあれですね、そういうトーンが多いので、 CNN の日本語版をそのまま読んでもこれはえらいことになったというトーンなんですが、FOX ニュース見てるとなんてことなかったというトーンなので、あの
メディアに報じ方 の, その温度差がかなりあるという、
すごいあります、
すごいあるんですね、かなりというより、まあ、ちょっとね弾劾気になりますけど、支持率はなんか不思議と上がっているという、い
やあんま関係ないってナンシーさんがやるって言ってるので弾劾は下院でするんですけど上院で通らないということになるという流れに、今のところそのまま突き進んでいるということですね。
はい、ということであっという間に今月も終わっていきます。ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それではまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。
さよなら、
ごきげんよう。